同性対象のトラブルを防ぐ30のポイント。その1、同性は3年すれば十分。同性の合意は結婚です。同性は結婚の前提としてするものというのが世間一般の認識です。同性とは相手が結婚相手としてふさわしいかを見極める手段。同性が長く続けられるにつれて結婚も夫婦生活も安心できますが、延々と同性を続けるのも問題です。延々と同性を続けていると年ばかりとってしまいます。同性生活も万年になって、かえって結婚に踏み切る勇気も出にくくなります。2人に共通の目的もなく、長いの関係になったままの同性はもはや違うはず。結婚も前提とした同性なら目的というのは同性活を送ることが大切です。同性して一定期間が経てば将来についての意識合わせをしておくのがいいでしょう。では一定期間とはどのくらいなのか。同性は3年すれば十分と考えてください。3年という歳月は2人の生活の相性を確かめるには十分な期間です。もちろん世の中には3年以上同棲をして結ばれたカップルも大勢います。10年以上の同棲生活を経た上で結婚したカップルもいます。しかし、目的を持たないまま3年以上同棲を続け、最終的に別れてしまえば、お互いにとって痛いです。同棲を3年も続ければ、付き合い始めた頃の新鮮さがなくなり、経験分の生活を営んでいるでしょう。結婚していなくても、もはや夫婦さながらの生活になっているはずです。そのため、もし3年以上同棲しているなら、将来について一度話し合っておくのが得策です。いつまで同棲を続けるつもりなのか、本当に結婚する気があるのか、いつまでに結婚するのか、きちんと約束してくれるか、きちんと同棲の意味と目的を共有できていれば、3年以上の同棲を続けても安心です。同棲を3年以上続けるなら、将来についての意識合わせをしておく。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その2、同棲を解消する6つの理由。一言で同棲解消とはいえその理由は様々です。同棲解消をするときにはどんな理由があるのでしょうか。1、別れるため。同棲解消の理由として最も一般的なのはやはり別れでしょう。同棲を始めた頃は仲良くても一緒に暮らし始めると今まで気づかなかった相手の癖や習慣に気づかされます。その結果相手に幻滅してしまうことも珍しくありません。お互いの不一致が目立ち始めて仲が悪くなれば別れることになり、同時に同棲も解消されます。結婚相手としてふさわしくないと分かれば早めに同棲を解消します。2、お互いの関係を見直すため。別れから同棲を解消するわけではなく、お互いの関係改善のために同棲を解消することがあります。例えば何年です、ずっと一緒に暮らしているとお互いの距離が近すぎて新鮮味がなくなります。お互いの関係を見直すため前向きな意味でもう一度別々に暮らすことがあります。3、就職、転勤、転職のため。仕事の都合で同棲をやめなければいけないことがあります。恋人関係も重要ですが仕事も重要です。仕事の都合の場合恋人関係を保ったまま引っ越しすることになるため遠距離恋愛になるのが一般的です。4、海外留学のため。キャリアのために海外留学をすることになれば同棲を続けるわけにはいきません。この場合国をまたいだ長遠距離恋愛になります。お金も手間暇もかかりますが2人がきちんと協力すれば乗り越えられます。5、夢に専念するため。夢を目指すなら同棲より別居の方が専念しやすいでしょう。一緒に暮らしていると集中力に影響したり恋人に迷惑が及んだりすることがあります。恋人と二人で過ごす時間も大切ですが、一人で過ごす時間も大切です。一人の方が自分の夢に専念しやすい人もいるでしょう。自分の夢に専念するためあえて別居に戻ることがあります。6、家庭の事情のため。家庭の事情で同棲をやめなければいけないことがあります。例えば親が入院して付きっきりで看病が必要になったとします。同棲したままでは病院に通うのが厳しいため仕方なく同棲をやめなければいけないことがあります。同棲を解消する理由を確認する。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その3、孤独と寂しさを恐れて同棲解消が遅くなってはいけない。同棲解消の孤独と寂しさを恐れていませんか。確かに同棲解消後一人暮らしを始めるなら生活のギャップは大きいでしょう。今まで二人で暮らしていた生活が急に一人だけになります。寂しく感じて当然。慣れるまでは孤独と寂しさに耐えられず涙を流す日もあるかもしれません。しかし孤独と寂しさが辛いから同棲解消をしないと考えるのは困難な戦闘です。同棲は結婚相手としてふさわしいかを見極める機会。同棲中に結婚相手としてふさわしくないと分かれば一緒に続けても意味がありません。むしろ新しい出会いを妨げ新しいステップがどんどん遅れ人生に悪影響です。別れた後も同棲を続けたままでは新しい恋人と付き合うのは難しいでしょう。新しい恋人に元恋人と一緒に暮らしていると話せば間違いなく驚かれます。同棲している部屋に新しい恋人を招くのも気まずいでしょう。改めて考えると孤独も寂しさも自分の努力次第でコントロールできる要素。孤独感や寂しさで辛くなれば趣味に打ち込んだり映画を見たり友人に電話したりすればいい。新しい恋人ができればネガティブな感情もすぐ解決します。同棲していないと思えば同棲生活に手を同じ新しいステージに進んでください。寂しさに負けないでください。孤独を乗り越えましょう。同棲を解消しなければいつまで経っても前に進みません。勇気を出して新しい一歩を踏み出すことで新しい人生が切り開けます。孤独と寂しさが辛いという理由で同棲解消を先延ばしにしない。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その4、同棲の意味にモヤモヤしたら早めに解決させておく方がいい。二人にとって同棲とは何だろう。同棲している意味がわからなくなってきた。将来が見えない。このまま続けていてもいいのだろうか。別れた方がいいかな。やめておく方がいいかな。相手は将来や私のことをどう思っているのだろう。同棲の意味にモヤモヤしたらきちんと解決させておくのがいいでしょう。少なくとも同棲に満足しているならモヤモヤした感情は出てきません。モヤモヤした感情が出てくるのは同棲に何らかの問題が発生している証拠。体に違和感があるのは何らかの兆候であるように同棲に違和感があるのも何らかの兆候です。違和感はそのままにせず早めに解決しておく方がいい。気のせいだろうと放っておくと知らないうちに問題が大きくなります。もちろん確認は絶対に急かしたりする必要はありませんが早めに解消しておくのが賢明です。同棲を続けるなら続ける。同棲を解消するなら解消する。むやにせず同棲の方向性をはっきりさせておくのがいいでしょう。同棲は人生の貴重な時間を使います。モヤモヤしていても時間が過ぎるばかり。一度進んだ時間は戻ることができません。中途半端な同棲は前にも後ろにも進まず人生の停滞を招くことがあります。自分だけで解決できなければ恋人と話し合う場を設け同棲の意味について引き合わせをしておくのがいいでしょう。話し合える雰囲気でないならなおさら話し合う必要があります。なんとか時間を作ったり機会を見つけたりして同棲の意味をきちんと確かめておくのが賢明です。同棲の意味にモヤモヤしたら早めに解決しておく。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その後、相手が嫌いであっても円満な同棲解消を目指したい。相手が嫌いであっても円満な同棲解消を目指しましょう。一般的に同棲解消をする場面では変な雰囲気になりがちです。嫌いだから別れる。別れるから同棲も解消です。トラブルがあって愛情が冷め主婦の意向もなければ一緒に暮らしていても意味がありません。別れ話と同時に同棲解消を切り出し同棲生活に手を動きます。しかし不仲であったとしても変な雰囲気で同棲解消をするのはよくありません。別れ話がこじれると同棲解消もこじれます。引っ越し名義変更共有財産などデリケートな話し合いがしにくくなります。ただでさえ別れ話は大変ですがその上に引っ越し関係の手間が加わるとますます大変です。喧嘩をすることもあったでしょう。憎むこともあったでしょう。話すことどころかカオスが見たくないかもしれません。たとえそうであったとしても最後くらいは2人の関係を美しく締めくくりたい。人生の一時期を一緒に過ごした関係です。別れ話が円満に進めば同棲解消もスムーズになります。トラブルを増やさないためだけでなく交際を美しく締めくくるためにも円満な同棲解消を目指しましょう。たとえ相手が大嫌いであってもできるだけ円満な同棲解消を目指す。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その6、短期間で同棲を解消することもあっていい。同棲とは結婚相手としてふさわしいかを見極める手段。同棲を始めてしばらく例えば今まで見なかった相手の癖や習慣などが見えてくるでしょう。そのため同棲中に結婚相手としてふさわしくないと判断できれば早めに解消するのが得策です。たとえそれが同棲を始めてわずか1ヶ月であっても同じです。同棲を始めてすぐ結婚相手としてありえないと分かることがあるでしょう。1ヶ月で同棲をやめるのは早すぎるのではないかと思うかもしれません。同棲するとき親に挨拶したり手続きに手間暇をかけたりすれば短期間で終わらせるのは申し訳ない気がします。しかしむしろ早い方がいいのです。ずるずる先延ばししていると不毛な時間が過ぎていくだけ。1ヶ月で同棲解消することもあっていい。もちろん勢いの行動はよくありませんがよく考えた結果なら判断に間違いはないでしょう。結婚相手としてふさわしいのかはっきりさせることができた。無駄な同棲を最小限に食い止めることができたのでよかったと言えます。我慢ばかりの同棲生活では生活が停滞したり新しい恋人を見つけにかったりなど人生に悪影響です。短期間で同棲を終わらせることに罪悪感を抱く必要はありません。結婚相手としてふさわしくないと分かれば同棲を始めたばかりであっても先延ばしにせず解消する。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その7、同棲をやめるのは大変。同棲をやめないのはもっと大変。 同棲をやめるのは大変です。愛情のなくなった人と同棲対象について話し合うのは面倒でしょう。相手の納得を得るためには時間もかかる。家賃、水道、光熱費、通信費の日割り計算も面倒。引っ越し先も探さなければいけません。引っ越しには大金と労力が必要です。メディア、住所の変更も一仕事。精神的なストレスも大きく考えるだけでため息が出るでしょう。誰もができれば避けたいと考えるはずです。確かに同棲をやめるのは大変です。しかし同棲をやめないのはもっと大変です。結婚するつもりのない人と一緒に暮らし続けても仕方ありません。男女が一緒に生活する状態はシェアハウスのつもりであっても周りから見ると同棲です。分かりにくい。新しい恋人もできにくい。新しい人生も始めにくい。早く別れて同棲も解消した方が本来の自分らしい生き方を取り戻せます。同棲解消は自然に実現できることではありません。相談なり手続きなり意図的に行動しなければ進展しません。解決しなければいけない問題を放置していると年を取るだけでなく新しい人生を切り開くチャンスまで失います。苦労や面倒から見えて同棲を続けたままでは後から付けがやってきます。同棲の意味がなくなれば余計な先回しをせず勇気を出して同棲解消に踏み切ることです。自分の人生を正直に生きることが大切です。同棲の意味がなくなれば余計な先回しをせず勇気を出して同棲解消に踏み切る。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その8、最悪の状況になってから同棲解消するのは遅い。最悪の状況になってから同棲を解消しようとする状況が目立ちます。我慢の限界に達してあると感情が爆発します。もう嫌だ、別れる、家から出ていく。限界に達せば話をするのも顔を見るのも嫌になり同棲を続けるのが嫌になります。最初は愛し合っていても同棲の結果憎み合うことになるパターンは珍しくありません。思い切って同棲解消を切り出して新しい道を歩もうとします。しかし実際のところ最悪の状況になってから同棲解消を切り出すのは遅い。最悪の状況ではお互いの仲も最悪になっているでしょう。会話がない、カオスが見たくない、殺意さえ芽生える。同棲生活なき地獄のようになっている状況で冷静に話し合うのは難しい。デリケートなことを話し合う必要があっても冷静さを欠いている状態できちんと話し合うのは無理難題です。そのため同棲解消は最悪の状況の前に切り出すのが正解です。未来がないまま同棲を続けていても仕方ありません。もう限界が見えているという疑いが確信に変われば早めに行動するのがいいでしょう。ギリギリ2人の中が続いている状況の方が別れ話も同棲解消もしやすくなります。限界に達してから動き始めるのではありません。限界に達する前に動き始めるのが正解です。2人の関係が最悪になる前に同棲解消を切り出す。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その9、同棲解消のメリットを思い浮かべると切り出す勇気が出てくる。同棲解消を切り出す勇気が出ない、それは同棲解消のメリットばかり考えているからではないでしょうか。確かに同棲解消にはいくつものメリットがあります。同棲解消の話し合いをしなければいけない。引っ越しにはお金と手間暇がかかる。折半ができなくなり生活費が増える。足りない金や金も買い直さなければいけない。失恋して孤独になる。寂しい日々が増える。周りから幸せと思われ恥ずかしくなる。同棲に失敗したという過去が残る。デメリットばかり考えていればネガティブ思考に陥り同棲解消をためらって当然です。しかし同棲解消はデメリットばかりではありません。同棲解消の勇気を出すには同棲解消のメリットを思い浮かべてみましょう。愛のない人と一緒に生活しなくて済む。束縛がなくなる。一人の自由な手に入る。行動範囲も広がる。やりたいことに集中しやすくなる。自立心が養われ生活力が鍛えられる。新しい旅や金も買い替えるチャンスになる。新しい恋人と付き合うことができる。同棲解消にはデメリットもありますがメリットもたくさんあります。目的のない同棲を続けていても人生に悪影響です。確かに同棲解消にはお金も手間暇もかかりますが、あなたに必要なことなら結果として自分のためになります。同棲解消のメリットを思い浮かべ勇気を持って行動しましょう。大切な場面で勇気を出して行動できる人は幸せになります。同棲解消のメリットを思い浮かべて切り出す勇気を出す。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その10、同棲解消で罪悪感に悩んだ時の考え方とは。罪悪感があって同棲を解消したくてもしにくい状況があります。例えば相手が失業や病気をしている時です。相手が罪悪の状況の時に同棲解消を切り出すのは相手を見捨てるように思います。前々から別れたい、同棲をやめたいと思っていることもあるでしょう。相手がトラブルに陥ってから別れや同棲解消を切り出せば心のない人間と思われるかもしれない。逃げるように別れと同棲解消を切り出せば相手から鬼悪魔と呼ばれても仕方ありません。罪悪感があって自分でもどうしていいかわからなくなります。なかなか難しい場面ですが基本的な考え方があります。罪悪感に悩んだ時こそ後悔しない選択を基準に考えるのが一番です。失業や病気のことは一度忘れ、そもそも結婚相手としてふさわしいか考えてみてください。相手が失業や病気をしていないと仮定した時自分がどう考えどう行動するかです。交際も同棲もその先にあるのは結婚です。失業や病気がなかったとしても結婚相手として考えられないなら勇気を持って決断することも必要です。相手の事情に巻き込まれて自分の人生まで台無しにしてはもったいない。結婚相手として考えられないなら鬼と呼ばれようと悪魔と罵られようと大きな決断も必要です。しかしその一方で本気で結婚を考えている人ならやはり協力が必要です。相手が困っている時こそあなたの出番、温かく応援したり献身的な看病をしたりなど将来の結婚相手としてできることを尽くすことが必要です。相手がどんな状況であっても協力して困難に立ち向かわなければなりません。一つ言えるのは後悔しない選択をすることです。どちらを選んでも後悔するなら良い後悔が小さい方を選びます。罪悪感のせいで人生が停滞してはいけない。相手の人生も大切ですが自分の人生も大切です。最終的に決めるのは自分です。罪悪感があっても流されないことです。同棲の本来の目的を思い出し自分にとって後悔が小さい選択をすることが必要です。罪悪感があって悩んだ時は後悔しない選択を基準に考える。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その11、高圧的な態度になってはいけない。むしろ丁寧な態度を心がける。同棲解消を切り出すとき高圧的な態度には要注意です。同棲解消の決意が固まっていれば話し合いのとき強い口調になりがちです。もちろん自分の意思を伝えることは必要ですが、このとき相手の感情を傷つける態度はよくありません。相手のプライドをズタズタにする。相手の言い分には強い口調で反論する。相手の欠点や感情を鋭く指摘して徹底的に批判する。憎しみがあると最後だから強く言ってやりたいと思うかもしれません。しかし高圧的な態度を取ると相手は反抗心が芽生え同棲解消もこじれやすくなります。相手を嫌がらせたりプライドを傷つけたりすると普通にできるはずの相談も難しくなる。相手は非協力的になりますます同棲解消が難しくなります。同棲解消を切り出す側は高圧的な態度にならないよう注意しましょう。むしろ丁寧な態度を心がけることです。同棲は始めるのは簡単でやめるのが難しい。だからこそ同棲解消の話し合いでは丁寧を心がけることが大切です。同棲解消をお願いするような言い方の方が素直に言い分を聞いてもらいます。丁寧な言い方を心がければ相手の納得を得られやすくなります。同棲解消の話し合いは高圧的な態度ではなく丁寧な態度を心がける。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その12、できるだけ自分のことは自分でするようにする。同棲解消にあたりできるだけ自分のことは自分でするようにしましょう。もちろん中には自分だけでは作業が難しいこともあるでしょう。例えば大きな家具や重い荷物を運ぶとき、肉体的にも物理的にも自分だけでは対処できないこともあります。やむを得ない場合は手伝ってもらうしかありません。ずうずうしくお願いするのではなく丁寧にお願いするようにした方がいいでしょう。しかしそうした場合を除けば基本的に自分でするようにするのが賢明です。引っ越し先を探したり荷物をまとめたり住所変更の電話をかけたりなど自分のことは自分でします。自分が出す最後にも責任を持って処理します。金銭面でも自分が関係していることは自己負担が基本です。名義変更の手続きがあれば自分の権限が及ぶ範囲で対処します。同棲解消を言い出したのは自分です。自分の要求をお願いしたことになるためできるだけ相手に迷惑をかけないようにするのがマナーです。できるだけ自分のことは自分で対処するのがいいでしょう。ただし相手から手伝いを招いてくれた場合はその限りではありません。2人で協力した方が早くてスムーズに作業が進むこともあるので状況に応じた判断が必要です。自分のことは自分でするようにする。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その13、同棲解消の時一番揉めやすい話は。同棲解消の時一番揉めやすい話は何でしょうか。別れない、同棲を解消できないなどのトラブルもありますが、もっと揉めやすいテーマがあります。ズバリ金銭トラブルです。家賃の日割り計算はどうするのか。賃貸契約の時に折半した資金はどうするのか。修理費用が必要になればどうするのか。粗大ゴミの回収費用はどうするのか。2人の間にあるお金の貸し借りはどうするのか。 その他、家賃、水道光熱費、通信費、修理費用など、他の話は数多くあります。同性対象の際、今まで使った食事代やデート代を請求されるなど、非常識なトラブルも珍しくありません。同性対象で裁判や訴訟に発展する事例もあります。その内容を見ると、やはり金銭トラブルが大半です。実際のところ、同性対象の話し合いはお金が中心になると言っても過言ではありません。2人の関係が金銭トラブルで終わるのは美しくありません。金銭トラブルが大きくなると、新しいステップの足かせにもなります。同性対象の話し合いの中でも、とりわけお金に関することは注意してください。同性対象を引き出した側がある程度譲歩するのがマナーですが、全てを譲歩するわけにもいきません。たった、一言で相手を不快にさせ、話がこじれることもあります。言葉遣いに注意して、一言ずつ言葉を選びながら話し合うことが大切です。同性対象の話し合いでは、とりわけお金に関する話に注意する。同性対象のトラブルを防ぐ30のポイント。その14、裁判沙汰になる可能性もある。同性対象の話し合いは一方的になってはいけない。同性対象といえば、どんな面も想像するでしょうか。我慢の限界に達した一方が急に話を切り出し、当日中に発狂状態で荷物をまとめて家を出ていく。おそらく、そうした一方的な面を想像する人が多いのではないでしょうか。同性対象でよくありがちな面ですが、実は最も良くないパターンです。話し合いが一方的になると、同性対象の詳しい手続きについて話ができなくなります。同性対象には、名義の取り決めや共同財産の所有権など、デリケートな話をしなければなりません。デリケートな話は、突き詰めるとお金が関係します。金銭トラブルは長く押しやすい特徴があります。感情的になって一方的に今すぐ出ていくとなれば、デリケートな話ができないためのものになります。確かに、相手が大嫌いになり、一緒に暮らすのが耐えられない事情があったのでしょう。たとえそうだとしても、話し合いでは落ち着いた状態でいることが大切です。一方的な話し方をすると、ますます相手を不快にさせ、我々も同性対象もこじれます。最悪の場合、一方的な同性対象をされたと主張して、慰謝料や損害賠償に発展する可能性もゼロではありません。実際のところ、同性対象で揉めた結果、裁判沙汰になった事例もあります。結婚していなければ、同性であっても自由ないという認識が一般的ですが、弁護士の力量によって解釈が変わる場合もあります。特に婚約している場合は要注意です。一方的に同性対象を主張すると、思わぬトラブルを招きかねません。余計なトラブルを避けるためにも、話し合いでは冷静な対応を心がけ、相手の納得を得るよう努めてください。爆発しそうなことを言い出していても、冷静な対応を心がけます。冷静な対応で話し合いは、相手からの納得を得やすくなり、同性対象もスムーズになります。同性対象の話し合いは一方的にならず、相手の納得を得るよう努める。同性対象のトラブルを防ぐ30のポイント。その15、波乱の展開が予想できるなら、第三者に仲介してもらうのも方法。同性対象の話し合いでは大きなリスクを伴うこともあります。例えば、被害者から暴力を加えている場合です。同性対象の話を持ち出せば、相手を憤慨させ、殴られたり、切られたり、通報を受ける可能性があります。まさしく同性対象に持ち出せ。だからとはいえ、結婚する気のない相手とずっと同性を続けるわけにもいきません。波乱の展開が予想できるなら、第三者に立ち会ってもらう手段も検討してください。親や共通の先輩などに同席してもらい、仲介役として話をまとめてもらいましょう。立場の高い人に仲介してもらえば、暴力や口出しを防ぐ効果があります。法律が絡む場合は、弁護士に仲介してもらう方法もあります。少し大げさな話ですが、実際ここまでしないと笑えない事例もあります。第三者がいれば、証人としての役割も果たすため、言った、言わないという数値を防ぐ効果もあります。そこまでしなくてもいいではないかと思うかもしれませんが、暴力が関わるならそこまでしておくのが普通です。二人の問題から二人で解決するという姿勢は立派ですが、心や体に深い傷を負うのはよくありません。波乱の展開が予想できるなら、無駄なく準備をしておくのが特策です。今までできたも少し慌ただしくなりますが、少しでもスムーズに進められるよう準備しておきましょう。二人で同性対象の話し合いが難しい場合は、第三者に仲介してもらう。同性対象のトラブルを防ぐ30のポイント。その16、一時的な同性対象から始めてみるのも悪くない。別れたくなった。早めに同性対象を切り出そう。そう思って別れ話を切り出し、同性対象を踏み切る人もいるでしょう。もちろん結婚相手としてふさわしくないと確信しながら最初から大胆な行動に出ることもあっていいでしょう。行動が早いに越したことはありません。しかし、実際は相手が嫌いになったのではなく、誤解や勘違いをしているだけかもしれません。お互いが誤った思い込みをして、愛もしない問題に悩まされているだけかもしれない。お互いの距離が近すぎて、かえって大事なことが見えなくなっているだけかもしれない。その時別れたいと思っていても、別れてから相手の存在価値に気づき、考えが変わるのはよくあること。関係改善に期待の余地があるなら、段階を作ってみるのも悪くありません。いきなり完全な同性対象ではなく、2人の関係を見直すため、一時的な同性対象から始めてみてはいかがでしょうか。つまり、恋人関係を保ったまま、一時的に同性対象をしています。離れて暮らし始めると、冷静になれ、自分の誤解に気づかされることもあります。今まで気づかなかった存在価値に気づかされる可能性もあるでしょう。実際のところ、世の中には同性対象をした後に復縁して結婚に至った事例もあります。お互いの誤解や価値観に気づけば、また再び同性に戻ればいいだけです。もし慎重に変化がなければ、そのまま別れてしまえばいいだけですが、やってみて損はありません。別れて完全に同性対象した後では復縁が大変です。場合によっては復縁ができなくなることもあります。二人の関係に改善の余地があるなら、最初から大胆な行動に出るように段階を作ってみる方が得策でしょう。いきなり完全な同性対象ではなく、一時的な同性対象から始めてみる。同性対象のトラブルを防ぐ30のポイント。その17、円満な同性対象に最も強く影響する要因とは。円満な同性対象に最も強く影響する要因とは何か。それは態度です。態度とは言葉、表情、振る舞いなどの全てを言います。もちろん計画や準備も大切ですが、それ以上に態度の方が大切です。同性対象がうまくいくかどうかは態度が全てと言っても過言ではありません。態度によって同性対象が崩れることもあればスムーズになることもあります。別れ話にも通じることですが、態度だけで印象は180度変わります。相手を傷つけながら別れを切り出すのと、相手に感謝しながら別れを切り出すのでは印象も何度も変わります。同性対象でも同じこと。同性対象の話し合いではとにかく態度に注意してください。丁寧な言葉遣いを使って同性対象を切り出します。早口で話すのではなく、ゆっくり話す。威圧的な話し方ではなく、丁寧な話し方になる。相手が聞きやすく止めやすい言葉遣いを心がけます。できれば今まで交際してくれたことへの感謝も伝えることが印象です。言葉、表情、振る舞いなど桁であってもいいので、丁寧を心がけることが大切です。特に気をつけたいのは感情的になった時です。人間ですから、時には感情を揺さぶられ、理性を失いそうになる時もあります。しかし、話が平行線になっても、意外とした態度は見せないこと。不快な気持ちになっても、表には出さないようにします。丁寧な態度を心がければ、別れ話も同性対象にも納得してもらいやすくなります。同性対象も美しく締めくくれるのです。同性対象の話し合いでは、常に丁寧な言葉遣いを意識する。同性対象のトラブルを防ぐ30のポイント。その18、重要事項を話す時は、事務的な対応を心がけた方がスムーズ。重要事項の話し合いの時は、事務的な対応を心がけましょう。例えば、金銭、名利、所有に関する話です。慣れ慣れしい雰囲気では余計な目や遠慮が出てしまいがちです。だらだらしたり慣れ合ったりする雰囲気では突き詰めた話し合いがしにくくなります。金銭、名利、所有の話は財産に関係した重要なテーマ。曖昧にすることはできません。個人的な感情が強すぎると正確な判断や決断にも悪影響。財産に関係することは恋人関係であっても余計な感情を交えず形式的に対応しなければなりません。そのため重要事項についてはあえて事務的な対応を心がけておくのが賢明です。イエスなのかノーなのか、できるのかできないのか、誰なのか何なのか、いつなのか、どこなのか、いつなのか。堅苦しさにはネガティブなイメージを持たれがちですが、時と場合によっては必要です。事務的な対応の方が言いにくいことでも言いやすくなったり、細かい話をしやすくなったりします。こういった話でもスムーズに進めやすくなるため、重要事項を話すときは効果的です。重要事項を話し合うときはあえて事務的になる。同性対象のトラブルを防ぐ30のポイント。その19、引っ越し業者を利用するときに注意したい3つのこと。同性対象で引っ越しをする際、引っ越し業者を利用する人も多いでしょう。お金さえあれば日付を伝えるだけで自分の代わりに作業をしてくれます。引っ越し業者は便利ですが、利用するなら注意したいことが3つあります。必ず見積もりを取る。どんな状況であっても必ず見積もりを取りましょう。引っ越し料金は作業日時、荷物量、輸送距離、搬送難度によって変わります。基本的に見積もりには立ち合いが必要です。電話や書面でできる見積もりもありますが、正確に見積もりを出してもらいたければ立ち合いが最も確実です。オプションが一つあるかどうかで料金も随分変わります。手間暇はかかりますが、面倒であっても必ず見積もりを出してもらうようにしましょう。複数自社から見積もりを取ること。同じ住所の引っ越しであっても引っ越し業者によって金額が変わります。複数社から見積もりを出してもらいサービスと料金の兼ね合いを考えながら自分に合った業者を選びましょう。本当に引っ越し業者が必要なのか。引っ越しには引っ越し業者が必要と思い込んでいませんか。 手間を抑えたいなら引っ越し業者を頼るのもわかりますが、安く済ませたければ他にも手段があります。自分の車やレンタカーを使って引っ越しを済ませる方法があります。親、友人、同僚に引っ越しを手伝ってもらう方法もあるでしょう。自前で済ませば大幅に引っ越し費用を抑えられます。本当に引っ越し業者を頼る必要があるのかよく考えておくことが必要です。引っ越し業者を選ぶときには十分注意する。同性解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その20、飼っているペットと隣になったとき。同性解消の際、ペットの隣で問題になることがあります。2人が大事に育てたペットはもはや我が子。家具や家電は買い直せても愛着のあるペットでは変わりません。たっぷり愛情を注いだペットは世界にただ一つの存在。お互いにとって愛着があれば自分が育てる、自分が引き取ると主張するのも当然です。離婚する夫婦が子供の親権を争っているのと似た状況です。人間の子供なら言葉で自分の意思を主張できますが、ペットの場合は難しい。ペットが懐いている方を基準に考えるのもスムーズに納得できないでしょう。話し合いが平行線になってなかなか決着がつかないことがあります。さて、こうした場合どう解決すればいいのでしょうか。まず絶対やってはいけないのは強引に引き取ってしまうことです。相手の同意がないまま無理に引き取ると問題に発展します。相手は怒って当然ですが、それだけでは終わらないでしょう。法律的な解釈では強引にペットを引き取ると窃盗罪に触れる可能性があります。相手を脅して引き取れば脅迫罪に触れる可能性もゼロではありません。ペットの取り合いで問題になっても強引な手段を使えばさらに大きな問題に発展します。ペットにとっても飼い主の争う姿を見たくないはず。そのため決着がつかなくても決着がつくまで話し合う姿勢が必要です。いかにペットに愛着があるのかしっかり理解してもらいます。これからも大事に育てていく話を伝えます。相手から納得が得られるまで根気よく説得を続ける姿勢が必要です。場合によっては金銭的な解決策も検討してみてください。ペットの取り合いは相手に納得してもらうまで話し合う。状況によっては金銭的な解決策も検討する。同性解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その21、出ていくまでは変な雰囲気であっても挨拶くらいはしておく。同性解消の話し合いの末出ていくことが決まった。当日中や翌日に出ていくこともありますが、普通は準備に時間がかかります。引っ越し関係の準備は一仕事。都合によっては引っ越しが数週間先になることもあるはずです。さて、問題なのは出ていくまでどう過ごすかです。出ていくまでは一緒に暮らさなければいけません。別れや同性解消が決まった2人が一緒に暮らすとき変な雰囲気になりがちです。あっても目を合わせない。話すことは多く挨拶すらない。むしろできるだけ会わないようにしている。確かに事情はあるものの、あっても挨拶すらないのも寂しいものです。お互い完全に無視をつなぐのも寂しいでしょう。変な雰囲気がますます変な雰囲気になるばかり。以前愛し合っていた2人が無視をつなぐ関係に変わってしまうのはあまりに寂しい終わり方ではないでしょうか。もちろん無理に会話をする必要まではありませんが、せめて挨拶くらいはしておきましょう。別れと同性解消が決まったとはいえ、お互いの得意事同士であることに変わりません。あっても目を合わせなかったり話もしなかったりでは息苦しいだけでしょう。2人の中で連絡であってもお互いをという挨拶くらいはできるはずです。目を合わせられないなら声だけでもいい。微妙な雰囲気が漂ってきたんですが、自分から雰囲気を和らげる働きかけがあって損はありません。自分の人間性が試される時間と考えましょう。大人なら未熟な行動は慎み、最後まで礼儀正しい対応を貫くことが大切です。同性解消が決まっても出ていくまでは挨拶くらいしておく。同性解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その22、引っ越し先の住所は伝えておくべきか。同性解消の時、引っ越し先の住所は伝えておくべきでしょうか。別れて同性を解消しても後から用事があるかもしれないと思えば伝えた方がいい気もします。今まで交際していた理由を感じて、せめて住所くらい教えてもいいのではないかと思うこともあるでしょう。しかし、ここは大切な場面です。基本的に伝える必要はないでしょう。住所を教える意味がないからです。別れてしまえばもうお互い関係ありません。完全に言うのならむしろ教える必要がありません。友人関係に戻るとしても新しい住所を教える意味がないでしょう。普通は連絡先まで伝えていれば十分。要件のやり取りは電話番号やメールアドレスなどで答えます。うっかり教えてしまうと後で胸のバレた時引っ越し先に来られる可能性が出てきます。ストーカーに発展する可能性もゼロではありません。実家や仕事先などすでに知られている住所は仕方ありませんが、新しい住所は慎重になってください。伝えるとしても地域名までにしておくのが得策です。余計なトラブルを防ぐためにも必要がない限り詳しい住所は伏せておくのが賢明です。相手から聞かれた時は断り方にも注意してください。絶対教えない。あなたに答える理由はない。強い口調で拒むと相手は不快な気持ちになるでしょう。余計に相手は知りたくなってトラブルも発展しやすくなります。断る時には配慮した言い方を心がけます。未練が残りそうだから伝えたい。言い分かり方をしたいからそれは聞かないでね。丁寧に断れば相手も理解を示してくれるはずです。必要がない限り引っ越し先の住所は伝えない。同性解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その23、同性解消が決まれば速やかにメールと住所の変更をする。同性解消の際に見落としがちなのがメールと住所の変更の手続きです。別れと同性解消で頭がいっぱいになるとうっかり忘れがちです。一つや二つは覚えられてもすべてをきちんと覚えるのは難しい。忘れることがないようきちんとチェックリストを作っておくのが得策です。変更が必要な手続き。メールの変更が必要なら前もって話し合っておきます。一般的に必要とされるのは以下の項目です。電気、水道、電話、ガス、NHK、プロバイダー、インターネットサービス関連、銀行、保険、運転免許証、クレジットカード、新聞、定期購読関係、住民票、勤め先、空き時間を使って一つずつ変更するのもいいですが、日を待たぬと思いが生じやすくなります。変更手続きはできれば1日でまとめて行うと効率的です。手続きの種類によっては役所や警察署に連絡なければいけないものもあるため注意が必要です。手続きを変更するタイミング。都合が良ければ引っ越し前に連絡するのがいいでしょう。住所変更の際には転居先を伝えるため、転居先が決まってから連絡するようにするとスムーズです。変更の連絡を入れても変更が判明されるまでに時間がかかる場合もあるため注意が必要です。都合があって引っ越し前にできなくてもできるだけ早めに連絡を行いましょう。引っ越しの際は名義と住所の変更を済ませる。同性解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その14、相手に出て行ってもらう時の4つのポイント。同性解消では相手に出て行ってもらいたい時があります。出て行くだけではないかと思うかもしれません。しかし、自分が出て行くより相手に出て行ってもらう方がはるかに難しいと考えてください。自分の都合で急に相手の生活を変えてしまうわけですから、スムーズにいかないのが普通です。相手に出て行ってもらう時には次の4つのポイントを意識してください。ポイント1、引っ越しまでに十分な時間をする。同性解消が決まって次の日に出て行くのは無理な話です。引っ越しにはお金も手間暇も必要で、出て行く側にとっては一大事です。まだ引っ越し先も決まっていない状態では行き先がありません。相手に出て行ってもらうなら、有力者の3ヶ月ほど作るのがいいでしょう。どんなに短くても1ヶ月は有力者の作るのが賢明です。ポイント2、引っ越し費用を援助する。相手は出て行きたくても引っ越し費用が不十分で難しい場合もあるでしょう。自分の都合で相手に出て行ってもらうのですが、引っ越し費用を援助することも検討してください。引っ越し費用を援助すれば相手も経済的に助かり、引っ越しがしやすくなります。余裕があれば一部援助ではなく全額援助も選択肢に入れておくといいでしょう。ポイント3、時には第三者に仲介してもらう。なかなか相手が応じてくれないときは自分の親に仲介してもらうのも一つの方法です。親を通して説得してもらえば自分が説得するように納得してもらいやすくなるでしょう。ただし、お願いするのはあくまで自分の親であり、相手の親にお願いするのは避けた方が賢明です。相手の親なら当然相手に味方します。出て行かせるなんてひどいという話に発展して、かえって問題が大きくなる場合があります。ポイント4、どうしても出て行ってくれなければ自分が出ていく。どうしても相手が出ていかないときは自分が出ていくことも検討してください。強引に追い出すのはトラブルが大きくなるだけでお勧めしません。不本意かもしれませんが問題を最小限に抑えるためには仕方ありません。相手に出て行ってもらうときは有力者の引っ越し費用の免除、説得方法などに注意する。同性解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その20号。別れたまま同性を続けるのはありなのか。恋人関係は解消して同性だけは続ける。そんなことはやっていいのでしょうか。別れてしまえば普通の友人関係です。別れたまま同性を続けるなら支払うと同じ状態です。もちろん2人が納得しているなら問題はありません。元恋人同士であってもあくまで友人として男女が一緒に暮らすことは十分可能です。賃貸契約上も問題ありません。家賃、光熱費、通信費などを折半できるメリットもあり魅力的ではあります。ただしデメリットを確保する必要はあるでしょう。それは世間から厳しい目で見られやすいという点です。誰かと生活環境の話になったとき、元恋人と一緒に暮らしていると聞けばどう感じるでしょうか。元 元恋人と一緒に暮らしていれば周りから驚かれるでしょう。やはり違和感があり関係を疑ってしまうはずです。もう別れている。今は普通の友人関係と説明しても素直に納得してもらいにくいでしょう。表向きは友人関係としていても客観的に見れば恋人関係と思われても仕方ありません。その印象が影響して新しい恋愛を妨げやすくなります。新しい恋人ができたとしても自分の部屋に呼びにくいはずです。世間的には男女が一緒に暮らしていれば結婚の前提とした同性と考えるのが普通です。別れることになれば同性も解消するのが一般的。暮らし方は自由ですが、別れた後も同性を続けるならデメリットを覚悟しておくことが必要です。別れた後も同性を続けるなら新しい恋愛を妨げやすいというデメリットを覚悟しておく。同性解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その26、家に残した荷物は早めに取りに行く。引っ越しの際、事情があって荷物の一部を残していくことがあります。一度では移動しきれず後日取りに行くことにします。この時よくあるトラブルが相手の家に荷物を残したままになることです。後から取りに行こうと思っても気がつについて関心がなくなり放置してしまうのです。荷物を残したままでは相手の部屋が保管庫です。他人の私物で貴重な生活用品が制限されれば相手は迷惑でしょう。家の中にも男女の私物が残っていれば見るたびに思い出してしまい余計な感情にも悩まされるはずです。荷物を残したままになると同性解消も中途半端になります。時間がある時に取りに行くという言い方はよくありません。抽象的な言い方は自分を甘えさせます。次の週末に取りに行く、東海内に連絡して取りに行くなどあえて自分に厳しい言い方の方がいいでしょう。具体的な日程を言った方が相手も安心できます。忙しくても面倒であっても何とか時間を作って早めに取りに行くようにしましょう。場合によっては有給休暇を使ってでも取りに行くことを検討してください。後になればなるほど取りに行くのが億劫になるため早めに取りに行くようにしましょう。どうしても都合が悪くて取りに行けないなら相手に手間賃を支払った上で着払いの郵送をお願いするのも一案です。家に残した荷物はそのままにせず早めに取りに行く。同性解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その27、同性を解消したのに荷物を取りに来ない人の心境とは。同性を解消したにもかかわらず荷物を取りに来ない、そんな状況で困ってしまうことがあります。処分したくても他人のものですから勝手に触るわけにはいきません。自分の判断で処分すれば後からトラブルに発展する可能性もあるでしょう。では荷物を取りに来ない人はどんな心境なのでしょうか。まず思い浮かぶ原因としてはやはり面倒という事情でしょう。取りに行かなければいけないと頭で笑っていても煩わしいので先延ばしにしている状態です。荷物が多いと手間も時間もかかります。また今度余裕ができてからと思っているうちに月日が過ぎている状況が考えられます。しかし面倒だけが理由とも限りません。病気や怪我の都合で取りに行けないのかもしれません。仕事が忙しくて取りに行きたくても取りに行けないこともあるでしょう。取りに行きたいが何だかのライブ圧力のためにない状況もあります。様々な可能性が考えられますが、結局のところ相手に聞いてみないことにはわかりません。最終的にはやはり相手に確認するのが確実です。ずっと保管し続けるわけにもいきません。余計な荷物があると部屋の掃除がしにくい。ずっと取りに来ないままうっかり傷つけたり壊したりして責任を問われても困ります。すでに別れた関係なら相手の荷物が自分の家に置いてあるのは不自然です。少なくとも同棲を解消してから1ヶ月経っても取りに来ないのはイエローカードです。相手と連絡を取りできるだけ早く取りに来てもらうことをお願いしましょう。相手が忙しくて取りに来る余裕がないなら郵送の宅配という方法も選択肢に入れてください。相手と連絡が取れないときは相手の親や友人を通してお願いしてもらう方法も検討します。できるだけ早く取りに来てもらうようにお願いして取りに来てもらいましょう。いつまでも別れた人の荷物を部屋に置いたままにせず、きちんと取りに来てもらうように促す。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その28、同棲中に婚約破棄された場合、慰謝料は請求できるのか。婚約している2人が同棲中に婚約破棄する事例があります。普通の同棲解消とは違い、婚約までしているなら慰謝料の有無が気になるところ。同棲中に婚約破棄をされた場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。まず慰謝料が認められるのは婚約を不当に破棄した場合です。不当かどうかという点に注目すれば慰謝料の必要性を判断しやすくなります。例えば一方的な婚約破棄は相手の納得が得られていないため慰謝料が発生する可能性があります。話し合いもしないで同棲解消婚約破棄を強制されたなら相手が慰謝料を求められる可能性があるでしょう。一方正当な理由があるなら慰謝料が必要になる可能性は下がります。一緒に暮らし始めた結果お互いの価値観が合わなかったというのは正当な理由です。同棲は結婚相手としてふさわしいかを見極めるための手段。同棲中である婚約中であれ別れの理由が正当でありお互いが納得しているなら慰謝料は不要と考えるのが妥当です。こうしたことから婚約中の同棲解消は一方的にならないよう心がけることが大切です。普通の同棲解消でも注意しながら切り出しますが、婚約中の場合はさらに慎重な対応が必要と考えていいでしょう。話や手間をかけるようなことはせず、きちんと一つずつ整理しながら話し合います。せかすようなことも避け、ゆっくり時間をかけるようにします。相手に納得してもらってから同棲を解消させるのが得策です。ただし不当かどうかという解釈は立場によって異なる場合があります。個別の事例について判断が曖昧なら弁護士に相談すると安心です。不当かどうかという点に注目して慰謝料の必要性を判断する。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その29、同棲を反対していた親に同棲解消をどう伝えるか。同棲を反対していた親に同棲解消は伝えにくい。親の反対を押し切って同棲を始めた結果、同棲解消することになれば非常に恥ずかしく思うはずです。だから言ったでしょう、情けないなど親から言われるのは明らか。恋人との話し合いより親に報告する方が心理的な抵抗が大きいかもしれません。しかし同棲解消を黙ったままでいるわけにもいきません。同棲を反対していた親に同棲解消をどう伝えるか。そのポイントは2つあります。ポイント1、事前に報告する。事後報告はよくありません。同棲を解消するなら前もって報告しておくのが賢明です。事後報告になると親は存在を軽く見られていると誤解して不快にさせる可能性があります。そもそも新居の契約の際、連帯保証人として親の協力が必要になるでしょう。家族は最も重要な人間関係です。同棲解消するなら前もって親に報告しておくのがいいでしょう。ポイント2、言い訳がましい発言は控える。親の考え方は不臭い。たまたま今回は相手が悪かっただけ。同棲がうまくいかなかったのは親が反対していたし、言い訳がましい言い方をすれば親との関係まで悪くなります。自分を理解されたいならまず先に相手を理解することが円滑な人間関係の鉄則です。自分の過ちを認める発言はしにくいかもしれませんが、親との関係まで悪くなれば頼れる人がいなくなります。この場面では親の考えが正しかったと潔く認めておくのが賢明です。素直に親の考えを認めておいた方が今後の関係がうまくいきます。親の考えを認めた上で詳しい経緯を話せば冷静に話を聞いてもらえ親も理解してくれるはずです。同棲に反対していた親に報告するときは前もってさえ言い訳がましい発言も控える。同棲解消のトラブルを防ぐ30のポイント。その30、同棲解消後の喪失感は何かに打ち込んで紛らわそう。同棲解消後は喪失感に悩む人が少なくありません。恋人と別れられて解放感に喜ぶ人もいますが、やはり急に生活環境が変わることで喪失感に悩むことがあります。喪失感に悩んだときは何かに打ち込んで紛らわしましょう。例えば趣味です。せっかく自由な時間を手に入れたのですが、今まで我慢していた趣味を思い切り楽しみます。読書、映画鑑賞、スポーツなど何でも OK。 趣味に熱中していれば楽しむ気持ちで心が満たされ喪失感はすぐ吹き飛びます。やるべき仕事に専念するのもいいでしょう。仕事に集中すればすること喪失感も忘れられる上、結果も出しやすくなります。生活環境が一変した機会に昇進旅行をするのもいいでしょう。歴史、自然、文化を通して新鮮な刺激を受ければ視野や価値観も広がり、くよくよしている場合ではなくなります。もちろん友人と遊んでストレスを発散させてもいいでしょう。見方を変えればこういうことこそ友情を育むチャンスでもあります。喪失感があっても自分次第でコントロールできる要素。本気で取り組めば喪失感は怖くありません。むしろ喪失感の利用してやろうという気持ちになるのがいいでしょう。乗り越えるべき試練としていたら自分を成長させるきっかけになるはずです。同性解消の喪失感は何かに打ち込んで紛らわせる。同性解消のトラブルを防ぐ30のポイント。まとめ。その1、同性を3年以上続けるなら将来についての意識合わせをしておく。その2、同性を解消する理由を確認する。その3、孤独と寂しさが辛いという理由で同性解消を先延ばしにしない。その4、同性の意味にもやもやしたら早めに解決しておく。その5、たとえ相手が大嫌いであってもできるだけ円満な同性解消を目指す。その6、結婚相手としてふさわしくないと分かれば同性を始めたからであっても先延ばしにせず解消する。その7、同性の意味がなくなれば余計な先延ばしをせず勇気を出して同性解消に踏み切る。その8、2人の関係が最悪になる前に同性解消を切り出す。その9、同性解消のメリットを思い浮かべて切り出す勇気を出す。その10、罪悪感があって悩んだときは後悔しない選択を基準に考える。その11、同性解消の話し合いは高圧的な態度ではなく丁寧な態度を心がける。その12、自分のことは自分でするようにする。その13、 同性対象の話し合いでは、とりわけお金に関する話に注意する。その14。同性対象の話し合いは一方的にならず、相手の納得を得るよう努める。その15。二人で同性対象の話し合いが難しい場合は、第三者に仲介してもらう。その16。いきなり完全な同性対象ではなく、一時的な同性対象から始めてみる。その17。同性対象の話し合いでは、常に丁寧な言葉遣いを意識する。その18。重要事項を話し合うときは、あえて事務的になる。その19。引っ越し業者を選ぶときは、十分注意する。その20。ペットの取り合いは、相手に納得してもらうまで話し合う。状況によっては、金銭的な解決策も検討する。その21。同性対象が決まっても、出ていくまでは挨拶会しておく。その22。必要がない限り、引っ越し先の住所は伝えない。その23。引っ越しの際は、名義と住所の変更を済ませる。その24。相手に出て行ってもらうときは、有力者の引っ越し費用の援助、説得方法などに注意する。その25。別れた後も同棲を続けるなら、新しい恋愛を妨げやすいというデメリットを確保しておく。その26。家に残した荷物はそのままにせず、早めに取りに行く。その27。いつまでも別れた人の荷物を部屋に置いたままにせず、きちんと取りに来てもらうようにならず。その28。不当かどうかという点に注目して、慰謝料の必要性を判断する。その29。同棲に反対していた親に報告するときは、前もってさえ言い訳なしに発言も控える。その30。同棲解消後の喪失感は何かに打ち込んで間に合わせる。